皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はスローフードで日本再生をです。小沢氏がまあいなくなったということでですね、まあ本当に新しい時代がいよいよ日本に来たという感じがします。戦争終わった時に例えればですね、まあ終戦の詔書が読み上げられて戦争が終わったと、まあこれは小泉竹中がですね追い出されたっていう時に想像すると思いますが、しかし残党がまだいろいろいたわけですね。しかしその最後、小沢がいなくなったということで、まあ言ってみればこれが戦犯逮捕ですよね。まあこれから小沢氏が退いて、あと、いろんな人たちが本当のことをみんな言い始めますから、それは小泉竹中時代のことも含めてですね、何でもこれからどんどん表に出てくるんじゃないでしょうか。なんか小沢氏は相当厳しくやられるんじゃないでしょうかね。何ですか、検察審査会で起訴になってね、まあ市民の弁護士が出てくるわけですから、まあ市民、目線が全く分からずに隠れたところでやりたい放題やっていた、人がですね、市民に徹底的に裁かれるっていうのは、なんかまさに時代の象徴のような感じがしますね。まあそれはともかくですね、まあこうやって新しい時代がまあ来たわけで、じゃあ何をするかって話になってくるんですよ。今までのやっぱりね、国民っていう感覚から言いますと、国民はお客様なんですよね。政府のお客様で、なんか黙ってじっと待ってりゃいいみたいな話でやってきたんですけども、もうこれからはダメですよね。やっぱり自分で行動しなきゃいかん。じゃあその自分で行動する一番の、じゃあポイントは何かというと、何を今すればいいのかというと、私やっぱりスローフードだと思うんですね。唐突に聞こえるかもしれませんけども、やっぱりこう食べることというのは全ての基本でありまして、なんか毎日ね、人は飯を食ってるわけだし、なんかやるとしたらスローフードから始めるのが一番いいんじゃないでしょうかね。スローフードってのはイタリアで始まった運動ですね。ファーストフードに対する言葉がスローフードなんですよ。忙しいから、食事を発るっていうのがファーストフードですけども、いや、まず食事をきちんとするところから始めるというのがスローフードですね。もう少し踏み込んで言えばですね、自分で作って自分で調理して自分で食べるんですよね。ですから自分で家庭菜園なんかを持って、で自分で育てて、で自分でそれを調理してで自分で食べる、これをですね、なんか今から国民がみんな一人一人できる範囲でそれぞれやっていったらですね、私日本はね一気に変わるんじゃないかなと思うんですよね。一人からできる、政治に何を言われなくても簡単にできるのがこのスローフードで、ほら家庭菜園みたいなものはね、そのプランターがあればですね、マンションだってできるわけですし、マンションの中でですね作れる野菜みたいなものだってあるわけですから、まあもちろんね、郊外に出てって畑借りて、あるいは畑とか田んぼある人もそれ使えばいいわけですし、なんかとにかくですね、自分たちでこのスローフードを実践していくと気持ちも行動も変わっていくと思うんですよね。とにかく今みたいな時代にですね、日本は食料をねどんどん海外から輸入しちゃってるわけだし、それからよくわからない薬の入ったものいっぱい食べてるわけで、食の問題っていうのがいかに深刻かということは、私がこれ述べるまでもないですよね。それからやっぱり農作業をするとか、自分でその料理するというのは非常にアナログ的なものなんですよね。今の日本人はやっぱりデジタルにちょっと固まりすぎてますね。何でも机に座ってですね、その画面を見ながら指でポンポンキーを叩いてる仕事がね、進むと。あるいは携帯電話なんかでもね、ピコピコピコピコ動かしてたらなんか仕事が終わると食っていけると。こういうなんか誤解をしていますよね。やっぱりこういう能力だけでは21世紀は絶対渡っていけないわけで、その本当に一人一人がですね、何か自分自身の立て直しをする、自分自身から日本再生をしようと思ったら、私はやっぱスローフードだと思うんですよね。やっぱりこのね、自分で作るっていうのも、まあ簡単な野菜から始めれば難しくないですよね。なんか葉物をちょっと作ってみるからいいし、でそれをね、サニーレタスみたいなもんならその場でちぎって食べてみてもいいですよね。あるいは最近そのお弁当を持っていく人が増えてきたって言いますけども、お昼にね、大変結構なことではないかなと思うんですね。やっぱり自分で作ったものを自分で食べるっていうことは、まあ、人間の基本でありまして、 で、そういうこの行動を通じてですね、なんか本当に行き過ぎた20世紀の赤が落とされていくんじゃないかと思うんですよね。やっぱり忙しくばっかりしていたってですね、成功しないことは絶対成功しませんからね。むしろその気分を変えて腹を据えて、21世紀というのは文献化した時代だし、それから21世紀は自然との共生とか、健康とか持続可能性が非常に大事になる時代ですから、そういう言葉は頭の中で理解して、丸抜式にね、これが正解なんて言ってたって、全然その身につかないわけで、自分で実際にその行動してみないと、全然それは身につきませんね。やっぱそういうことを自分で体験する場を自分で持つということがね、私は非常に重要なことだと思うんですよね。最近いろんなところで料理教室とかやってると思うんですけども、いろんな料理がありますよね。本当に料理っていうのはですね、日本は非常にその豊かな国でありまして、一山越えれば食材と料理が違うというぐらい豊かな国なんですね。まあ、海外、特にアメリカなんか行くと、どこでもみんな同じようなものを大体食べてるんですけども、日本は非常にそういう意味では、その料理については豊富なものがありますね。また文化にもなっていますね。ですから、我々その料理を学ぶ、あるいはその元となる食材の栽培を学ぶとか、あるいはね、魚とか、ね、その獣を取ってくるとかですね。まあ、こういうところまで勉強するとですね、相当やっぱりいろんなことができるようになるんじゃないでしょうかね。で、これもともとそのイタリアで始まったんですけども、まあ、スローフード運動はあまりその言葉には今なってませんけども、ある程度世界中に今広がったと思いますね。むしろ日本人の方がなんか、もともとそういう本当の良き文化とか自然を持ってるのにですね、あまり関心がないところがあって、今までなんとなくですね、まあその金持ちがちょっと贅沢の反面でね、なんか自然を楽しむみたいなことだったというふうに思ってた人も多かったと思うんですが、これ私は流れは変わったと思うんですよね。やっぱりその、日本再生の中でね、一人一人が自信を持つということはすごく大切なんですよね。新しい21世紀の姿を自分でその自覚しないと行動できないんですよね。なんかそのね、あの首相がいいとか悪いとか、この人がいいとか悪いとか言ったって、もうね、何言ったってダメですよね。それダメなもんはダメなんで、期待したってダメなんでね。だからあれがいい、これが悪いなんて言ってたって結局ですね、何の足しにもならんのですよ。みんなダメなんで終わっちゃうんだから。ですから、そのとこ見てるんじゃなくて、やっぱり自分の足元見た方が絶対ですね、早いと思うんですよね。自分の足元からですね、なんか自分の発想と生活を立て直していくと、なんで今までこんなことを問題と思ってたんだろうか、なんでこんなこと気にしてたんだろうかって思うことがね、すごく増えてくるんです。で、やればできるんだというね、その元気が自分の中に湧いてくるんですね。結局なんかすべてお金がないと何もできないってことになると、やっぱ金の恐怖のリーダーシップに縛られちゃうんですよ。金ってのは本当に恐怖のリーダーシップ持ってますから、その恐怖のリーダーシップにこう縛られちゃうとですね、人動けなくなりますよね。でもやっぱり自分で育てて、自分で作って、自分で食べるっていうことができると、その分については、これ天の恵みですからね。天の恵みと自分の労働なんですから、金の支配は受けないわけですよね。で、そうやってなんか自分で、その食べるっていうことをね、まあ基本的な部分からずっとやっていきますとですね、大きな自信に結びつくと思うんですね。この自分でなんか食べていける、それ 100% は無理かもしれませんけども、とにかく自分でですね、できる範囲でこの作って食べるというこの能力を持ってるっていうことがあれば、餓死しなくていいですよね。餓死はしなくていいと思うんですね。何らかの方法で食べていけますね。それは二宮尊徳の本なんか皆さん読んでみてください。二宮尊徳はですね、子供の頃その、水害で電波と全部流されちゃって、で、一家離散の行方に遭うんですね。で、一家離散で何にもないところからですね、10年で家を再興し、電波塔をね、買い戻していくわけですよ。それどうやってやったかはですね、これは面白いですから、皆さんぜひ読んでみてください。何にもないところから、その生活を再生する、っていう、その方法がね、しっかり飲み屋さんのところね、本の中に書いてあります。実際に彼はそれをやっていたわけですね。だから今我々はそんなに難しい状況にいるわけではなくて、やっぱり自分たちでですね、何もないところから、やっぱり生活を再生させていくことはできると思うんです。で、それは、その方法はですね、まあ、一つ言えば、その、クワ一本からできるってことなんですね。クワ一本で生活の再生はできるんですね。それは二宮尊徳さんの本の中にもありますね。 だから本当に今で言えばスローフードですよ。まずスローフードから始めればですね、あんまり苦労はないと思うんですね。まあ、激しくいきなりですね、自給自足の農業をやろうとか思いますと、これはね、できない人にはなかなか難しいんですよ。大変だと思うんですけども、まあ、できる範囲からスローフードをやっていけばですね、自然にこの21世紀社会に軟着陸すると思うんですね。だから、いろいろとやってみたらいいんじゃないでしょうかね。まあ、うちの小田原もですね、今年で5年目になります。今年はあれですね、ちょっと稲の生育が天気が悪くてなかなか不順で大変なんですけども、まあでも5年でだいぶ成長しましたよね。本当に農園とか里山ってのは来るたんびに変わってるんですよ。いろいろ手をかけていきますからね。来るたんびに変わっていく、成熟していくってところが非常に重要なところで、今回小田原でまたスローフード教室、スローフード研修っていうのを始めるんです。今週末からやりますけども、今回地元の方にですね、農業もちゃんと教えてもらうようなことやるんです。地元のまあ、ね、しっかりした農家の方にお願いしましてですね、基本的な農業のやり方とか、ですから農業機械の使い方のあたりまでですね、まあ指導していただきまして、まあその自分でスローフードやってみたいっていう人がですね、まあ本格的になんかね、取り組めるようなことをやろうと思うんですね。それからちょうど遠山もですね、今月はまあ、ちょうどたまたまですね、スローフードの月に当たっておりまして、地元の食材を活かしたその料理教室だとか、あるいは農園作業だとか、あるいは平成養生君の放送をやっておられます土橋重隆先生にですね、21世紀の健康生活という講演もいただくようになっておりまして、まさになんか我々も、ちょうど小沢一郎がいなくなったこのタイミングからですね、スローフードということで一つ動き始めた感じがあるんですね。まあですから、今までこう5年ほどやってて感じますのは、やっぱりこの雰囲気変わってきますよね。うちの小田原の事務所も、昔は渋谷にありまして、みんなその買い食いで昼飯食べてたんですけども、最近はこう事務所の中で皆さんこう作って食べますんでね、まあ農園長なんか非常に器用なんで料理も作るんで、まあすごく美味しいし、なんていうんですかね、こうしみじみとしていきますよね。みんなしみじみとなんかその自然と人と親しむような環境がやっぱできてきますね。これすごく大事なことですね。やっぱ発想と行動が変わってきますよね。だからどうしてもですね、やっぱりこの、頭で思っただけでは、日本再生って言ったって、自分自身の再生って言ったって、なんか程遠いと思っちゃうことがあるんですよね。しかし足元から変えていくと、それはだいぶ違うんじゃないかなという気がしますね。で、あとやっぱり、自然と人間との関係っていうのもですね、この脳とか料理とかいうのもやってると、本当にそれはよくわかると思うんですね。料理一つ取ったってですね、素材の良さと、それから人がいかに手をかけるかで料理が決まるわけでしょう。これやっぱり自然の縮図なんですよ。その元々の持ってるものの良さを、どうやって料理で引き出して、人にとっていいもの、美味しいものにするか。これこそまさにですね、価値を作るっていうことの原点なんですよね。工業であれ、サービス業であれ、全部同じです。元と人とか物の持っているエネルギーとか良さをいかに上手に引き出して、上手に統合、融合して、1たす1を3にするようなね、高い付加価値していくか。これは全ての産業において共通のことです。それをなんか我々が本当にね、非常に簡単に誰でも実感し、体験し、そして検証できるのがね、料理なんですね。料理ってのはまさにですね、そのバランスが悪ければ全然美味しくないし、あるいはその体にね、いいものを食べてもですね、全然それが体に吸収されなかったりするわけですね。やっぱり本当に料理というのはものすごく大きなバランスっていうか融合の上に成り立っていますんで、それは我々がこれからね、21世紀らしい生活を送ろうとする上で、ただ単にその物を食うって以上にですね、この自然と人間の関係を知るために非常に私手っ取り早く、わかりやすく、みんなが興味持てるものじゃないかなと思うんですね。それから農作業なんてのも本当にそうですよね。天気に左右されるし、動物は来るわ、鳥は来るわですね。まあ、とにかく、ストーリーに事欠かないですよ。とにかく本当にストーリーに事欠かずですね、何でも起きますから。まあ、それにですね、一つ一つこう対処し、それから予測して、危機を回避していく。まあ、その先々のことを見ながらですね、足元をこう、いろいろこう固めていく、それから工夫をしていく、ノウハウを積み上げていく。これがやっぱりですね、農作業っていうもの中で全部実感できることだと思うんですね。で、そういうの、なんかこうやってる人はなんとなくわかるんでしょうけども、やってない人はやっぱさっぱりわからなくて。 ですから国民全体がですね、一人一人が、こう、すべての人がですね、こう、スローフードできるようになると、だいぶ国も違うし、なんかやっぱり教育の中でですね、子供のうちからスローフードっていうことをどっかで教えていくとですね、まあ、飢え死にしなくても済みますしね、飢え死にしなくて済む、すなわち、そのお金の恐怖、金の持っている恐怖のリーダーシップからですね、抜け出す道を知っていればですね、いや、随分いい21世紀社会なんじゃないんでしょうか？なんかそんな風にこれから私動いていくんじゃないかなと思うんですね。やっぱりその小沢一郎がいなくなったことの意味は大きいと思いますよね。同じような恐怖のリーダーシップの盾型の人たちがいなくなるんですから、あとはやっぱり自分たちで何か行動していかなきゃいかん。まあそれはそれで、まあ大変っちゃえば大変だと思うんですね。で、横型リーダーシップっていうのもですね、基本的な部分においてはね、その、やっぱ人の個性をいかに上手に見抜くかってところがあるんですよ。で、それを、まあ、料理と同じで、いかにその、大胆な形に仕上げていくかっていう部分があるんですね。いろいろ野菜だけの料理、野菜を使った料理だって、よくこんな立派なものが作れますね。よくこんな美味しいものが作れますねっていう感じ、よく持ちますよね。あれ、横型リーダーシップも同じなんですね。一人一人の個性が集まって、よくここまでできますね、というところまで持っていけるんですよ。したがってですね、その、終わりがないんですね。なんか縦のリーダーシップがなくなると、なんかものすごくですね、なんつうの、貧弱な組織しかできない。縦の統制がなければみんなバラバラだとおしまいになっちゃうんじゃないかと思っている人が結構いるんですけども、それ全く反対で、縦のリーダーシップで動いてるやつは、思ってることでやってることが違う人が多いんですよ。したがって、いざとなったらね、これはからっきし弱いんです。むしろ横のリーダーシップっていうのは、本気で思ってる人しか来ませんから、そういう人たちの方がですね、いざとなった時にはものすごい力を発揮するんですね。で、だから本当に乱世になりますと縦はダメで横なんですよ。乱世は横でないと難しいんですね。で、本当にこれから一番怖いのは、その、待ってるっていうことなんですね。待ってると誰も来てくんないですよ。スローフードなんかですね、その自分の足元でできるわけですから、自分自身でできるわけですから、何でもやってみればいいわけで、その待っていて勝ち組につこうとか、三つ四つこのなんか選択肢並べてみて、どれかうまくいくのものを見極めて最後に飛び乗ろうとしても飛び乗れないんですよね。これがね、怖いってことですよ。やっぱりぐるぐるぐるぐる、そのいろんなものの価値観も変わっていく。成功と失敗、メジャーとマイナーがこうどんどんどんどん入れ替わっていきますから、その最後になんかね、成功したものを飛び乗ろうったってそんなものは存在しないんですよ。だから結局取り残されて終わりなんですね。不平不満文句ばっかり言って終わりという人生になっちゃいますから、これではあまり、意味がないんですね。やっぱり自分で行動していかないとね。だから理論はもうあんまこれ通用しませんわね。理論でどうこう言ったって、その通りなんか行くわけじゃないしですね。なんかそのね、量子的な世界なわけですから、量子的な世界っていうことは理屈があるようなないような、これはこの世の真実ってことですよね。だから理屈で理解しようと思っても、まあ理屈でその行動しようと思っても、それはなかなか無理です。やっぱり自分でこの自然のダイナミズム、自然のこの、まあ量子的な性質っていうのを自分で実感しながらですね、生きていかないと、それは一つもこれ成功しないですね。だから、もうとにかくね、戦争は終わったんですよ、皆さん。小沢一郎がいなくなったということは、縦の恐怖のリーダーシップは、もうこれで終わったということです。もちろん似たようなのいますけども、全然そのレベルが違うってことですよ。全然レベルが違ってお粗末だから、あっという間にいなくなっちゃいますから、それ心配しないでもいいですよ。だからむしろこれから一番怖いのは、行動しないとこのまま自分でそこに座り込んじゃうしかないっていうことですね。行動していないでいると、何かもう、ね、雰囲気もどんどん暗くなって、誰もその、ね、やってきてくれなくて、一人取り残されておしまいになっちゃう。これが一番怖いことなんですね。やっぱりだから横のネットワークをちゃんと組んで、ちゃんと友達を得て、で自分自身もですね、そういういい友達を得るためには、21世紀的な生活をするためにいい友達を得るためにはですね、やっぱなんか自分の発想と行動が21世紀的になってないとダメですよね。だから本当に前から言うように、もうね、価値観によってみんな友達違うんですよ。文句ばっかり言ってる人たちは文句ばっかり言ってる友達といつも付き合ってるしね。むさぼり通る人たちはむさぼり通る人たちだけ付き合ってるし。で、本当に天国的雰囲気共有する人たちはそういう人たちだけで付き合ってるし。もう驚くほどですね、みんないろんな人たちに分かれて暮らしてるんです。で、相互にこれがその、接するっていうことがあまりなくなってきてるんですね。これすごく恐ろしいことですよ。もうだんだんみんなね、住み上げが広がっちゃってるんです。
積み上げに広がっちゃって、お互いにこう接するってことがないんですね。勝ち組負け組とかそういうんじゃないんですよ。もうなんか元気のいい人たちとそうでない人たちのその差がですね、単にその地位だとかお金でないところで広がってんです。地位やお金があったってですね、ものすごく暗い人たちって今たくさんいるんですよね。それはやっぱりね、世の中の新しい姿がね、そこに見えてきたと思いますよ。まあとにかくですね、皆さんスローフードやってみたらどうですか。うちもね、小田原と遠山でまた講演会もやりますしね、研修やりますし、まあよかったら来ていただきたいと思いますが、皆さん地元にも結構ありますよ。スローフードはですね、地元でもいろいろ研究会とかあるでしょうからね、ぜひ皆さんですね、しっかり学んで自分自身のものにしていただけたらと、もうこんな風に思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、スローフードで日本再生をということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。